皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
あと 1ヶ月半で、はい、2021年
超えてます、
は
い、だから今年もね、思い残すことが皆さんないようにっていうね、うん、
そうですよ、
本当に。
いや、しかし今年オリンピックがあったって知ってた？
そうでしたっけ。
オリンピック、パラリンピック
あ、なんか言われてみれば、そういえば
なんか一瞬のような、
あまり印象が残らなかった。
あ、ですよね。
あ、だ、ずいぶん前のような気がしますね。
何だったんでしょう、
でもこの番組は強烈な印象を残さない話ばっかりしてますよ。しますよ、頑張って。
確かに、ね、
そうですよ、はい、忘れたくても忘れられないような。
あ、
そうそう、
あの佐々木くんが、あの先週の放送ですけども、これが上から落ちてきた、ね、あの鳥の写真ですっていうのは、実は小さすぎて、よく昔の多分ガラケーかなんかで撮られた写真なんでしょう ね、
拡大しました、
拡大してくれたんですけどもね、あの多分鳩です、
うん、お、鳩っぽいですね、これ見た感じ。
あの小さい写真をラジオ関西の技術の髄を集めて
集めて、なんとか、
えらい、また褒めましたね。
なんとか、はい、拡大してきてくれました。
ちょっとね、皆さんにあのお見せするにはちょっと
グロテスクなんで、YouTube に上げません、これは。ちょっと、
首きれいに撮れてるというよりも、ちょっと、
いや、胸から上がないですね。
うん、そうですね、結構胸のあたり
が、こんなことがあり得るのかなと思うんですけども、うん、あの猛禽類が鳩を捕まえて食べてる途中に何かの間違いで下に落とした、うん、あの頭から順に食べてって、うん、あの胸あたりまで食べたところでなぜか人に、あの下に落としたっていう感じに見えますけれども、うん、というとこなんですけど、それは通り一遍通り分かりやすい説明に聞こえますけど、猛禽類の強力に食い込んだ爪でそんなことがあるのって言われると、まあないと思いますね、
うん、
じゃあなんでこれが上から落ちてきたのかっていうとこですけど、人がね、あの刃物で切ったというような切り口
でもなさそうです。
まあ、でも食いちぎったような感じですよね、う
ん、くちばしでついばんだ跡が見えるような感じでしょ、
うん、
どちらかといえばね、
どちらかといえばっていうところだったりします。まあ、一応謎が解けましたということで、
はい
はいはい、でまたお題も来てますよ。
お題ですか、
はい、
もう
読んでいきたいと思います、
はい、
まろやかスイカさんです。
あ、それは食べてみたい、
スイカいいですね
木原さん、松山さん、日月さん、佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
東方広島在住です。
あ、広島いいじゃないですか。
ポッドキャストで楽しく聞かせていただいております、はい、
ありがとうございます。
私は兼業農家です。ふと思ったのですが、うん、植物の怪異は何度か聞いたことがあります、うん、昆虫の怪異は聞いたことがないのです、
うん、ないって言うた、
ね、畜産家は畜産機などを祀っておられますが、害虫として駆除される昆虫が祀られるのは私は聞いたことがありません、
うん、
昆虫にまつわる怪談がありましたらお願いしますという。
もう随分前なんですけれども、拙者がお題を出して、うん、キャラさんが苦戦してたのを、うん、拙者は今でも覚えてますよ、
うん、めったに苦戦することがなかったりするんですけどねって偉そうに言うなっていうとこですけど、虫はね、相当手強い階段アイテムなんですよ。
創作の世界でやっぱポンとイメージ湧くのってやっぱクモとか、
う
ん、なんかムカデとかその辺がやっぱ多くないですか、
う
ん、
いや昆虫って書いてある。昆虫というね、
カブトムシとか、
まあね、とかなくは
なかったとか、馴染み深いよカブトムシ、
ね、思い出 深いことっていうのがないかとまで掘り下げると、まあ、なくはなかったりするんですよ、うん、まあ、こういうこともあるんだなと、うん、思うというふうに番組でも話したことがあるかもわからないんですけどもね、アシナガバチという蜂があったり、はい、いるんですけどね、
蜂いますね、
うん、僕の小学校の時やったかな、親父が向こう側で川でよく釣りをするんですけど、うん、自然の観察力の鋭い親父が面白いことやってて、ある時ついてったら川のあちこちにこう飲み捨ててあるビールやコカ・コーラの空き缶をひょっと拾って、うん、河原に生えているノッポの草か何かの上に逆さまにして刺していくんですよ、でよく河原を見渡すとあっちこっちにあの草の上にカンカンが逆さまになって
、うん、
実がなってるかのように、うんうん、てっぺんにカンカンがついたところがいっぱいあるのを見ていて、うん、何やってるの
聞きますよね、
なりますよね、
うん、いやアシナガバチが巣をかけてるってよく見たらちっちゃい巣作りかけてるんですよ、
ほう、
うん、でこれがやがて大きくなるからっていうふうに、へえっていうふうに、でこれがあると他の釣りをやってる人に、うん、カンカン の入ってる草のあるとこは蜂が巣作ってるから、
う
ん、近づかんと川の水のそばまで行ってっていうふうに言ってるんやって、う
ん、
ああなるほどねっていうふうになかなか親切なって、うん、お前も気をつけろよって、うん、で営みやねんから、うん、その枝を倒して草を倒して、うん、蜂の巣を壊すような真似もするなと、
うん、
ええー、ことをやってるかのように思うんじゃないっていうふうに、人にとっては困るかもわからんけど向こうもちゃんと生きてんねんからって、
うん、
はだから人間と距離を取るのがいいんだみたいな、うん、蜂にとっても迷惑やし、うん、人間にとっても迷惑やねんやったら互いに近づかへん方がええやろみたいなことを言うわけですよ、
うんうんうん、
素敵な、
いやいや、
そうですね、
なるほどなと思ってた時に、うん、ある時、
うん、
ある年今年大雨が降るぞ広和、
うん、
どうして河原に蜂が巣をかけんようになった、
うん、
へーってに、いやまあ退去しておらんようになったの違う、そういう考え方もあるし、うん、確かに退去していなくなったから、でいなくなった蜂はどこに行ったんやろうねって言ったら、いやそれは分かってるよ、どういうことっていうふうに聞いたら、その川辺の土手の上の方ばっかり、ご存知の方なら分かりやすいと思うんですけど、堤防がある、
うん、
で河川敷の間の野球のグラウンドみたいなのがある、
うん、
で坂みたいに落ちていくわけなんですけれども、で川になるわけですね、
うん、
その河原にあった巣というのが一つもなくなって、
うん、
土手側の方にあるわけですよ、
ええ、
グラウンドの手前ぐらいのところにザーッと、うん、見るとカンカンがずらーっと並んでるんです、
うん、
河原にないんですよ、うん、それまではバラバラだったけど河原にもあったんです、
うん、
それがね一斉に河原からだけはなくなったっていう、ね、でこれでどうしてって言ったら、いや大雨が降ったらだって河原がみんな水没するから、うん、巣がなくなろう、
うん、
だから今年夏に大雨が降って、うん、河川敷のあの辺までいわゆる巣が欠けてないところぐらいまで、増水するに違うかなっていうふうに、
うん、
いや結構大概のか増水やでみたいなことを 言ってた、その夏確かに増水があって河原持ってかれるんですよ、うん、で親父にも感心するんですけど、うん、蜂はどうしてそんな増水のことを分かっていて流されるべきところに巣をかけず、
うん、
流されない安全地帯に巣をかけたのかっていうのってなんでだろうっていうふうに、でもね広島うちの本家は広島県の世良郡世良町なんですけどね、
はい、
やっぱり農家をやりながら育っただけのことがあって、考えることよりも、
うん、
虫は賢いという答えしかもと思ってりゃいいんだっていうふうに、
実は予知能力
ね、
自然のね、なんかもう、
まあ今で言うところのね、
うん、
今で言うところのというか人間にとって分かりやすい言葉で言うと
予知能力になるんですかね、
うん、そういうと聞こえばいいんですけども、 どこの機関のどの頭脳で、そんなところまで。
わかんねえって話ですもんね。
ということです。
うん。
そう。
不思議ですわ。
うん。だって、予知という自覚のないものに予知能力もあったもんじゃないでしょ
う。そうですね。そらそうです。
うん。だから、あの、強力な本能のなせる技っていうとこだったりするけど、うん、それにしたって。
なんでその先のことがわかんねえ。
その通りです。3ヶ月も4ヶ月も先のことを。
うんうん、まあ、気温とかね、湿度とか言うても、わからへんやろうと思うんですけど。
うん、そこまでのね、うん、あの、その場その場、その時のセンサーはあると思うんですけど、うんうん、あの、未来予測に匹敵するようなことまではなかろうというふうに思わんでもなかったりするけれども、ただ、あの、見かけ通り物事はそう簡単に判断するものでもないぞという世界にが、ちょっとここに垣間見えることがあるっていう。でね、もう一つ、その、もしで強烈で忘れられないのが、あの、子供ですからね、やっぱりね、子供の時に、生き物に対して残酷な遊びします。
まあまあまあね。
ああだこうだとは言いませんけど。
まあ誰もが一回くらいはある
じゃないですか。やりますからね。
子供の時は。
僕の子供の、頃は日常でした。ザリガニにしてみても、カエルにしてみても、カメにしてみても、魚にしてみても、あの、昆虫バッタにしてみてもっていうところだったりするんですけど、うん、あの、ある時にお袋が、ひろかず、なんでそんな風に虫を殺すの？どう答えたか覚えてないけれども、なんか言ったと思うんです。まあ、あの、好きにしたらええという考え方もあるかもわからんけど、一つだけ覚えときっていうのに、何を言うのかなと、特に送るわけでもなく、一つだけ言うとくから覚えときっていうのに、虫はな、お前に殺されるために生まれてきたんとちゃうねんからね、っていうふうに、一寸の虫にも五分の魂っていうのが、言葉ぐらい聞いたことあるよって、うん、あるっていうふうに、うん、一個やったら、一寸以下かもわからんけど、百匹、二百匹になったら、大変やで、みたいなことを言われて、
怖いですね、
ゾッとして、それからね、殺すのをやめ、生き物をおもちゃにするのをやめました。それはね、怖かったからです。うん、で特に怖かったのは後半部ではなくて前半部の、お前に殺されるために生まれてきたんと違うっていうのがね、ものすごい胸に、
そうですよね、
刺さった。うん。で、虫でそれです。でましてや、ね、生き物的には、の、生態系のヒエラルキーから言うと上位の、ソリ類のトカゲとかね、うん、で、やがて哺乳類になって、うん、ね、人間にまで至るんだったら、まあ、人間のことですから、どんなことを、後々起こるや分からへんみたいな発想に、うん、虫ですらっていう言い方をすると失礼かもわかりませんけど、うん、虫の皆様に、うん、虫でこうだったら人で、何が起こるか分からへんというのに紐づくのは簡単でしたね。
うん。
うん、だから、ね、人由来のこの世ならざることが起こる可能性があるというものには敏感だったけれども、うん、敏感で話を集めすぎた、おかげで、テレビに出て、で紹介される、番組的に紹介される、うん、あるいは再現映像的に紹介される、映画的に紹介されるもの、あるいは漫画的に表現されるものか、なんかのほとんどは、嘘やでって、うん、こんなん違うよっていうものを、もう10歳の時にはかなり分かってる子だったっていうとこだったりするので、まあ、可愛くないなと、思わんでもないですけど、あんなに怖がりなのに、話を集めて回るというふうに。でね、この番組、ずっと聞いておられる方なら、確かにと思っていただけることが一個あると思うんですけど、僕は子供の頃から大人の間を回って、階段を聞いて回る子でしたって言った覚えがあるんですけど、
はい、
覚えてる？
覚えてますよ。
よく言いますよね。うん。子供の頃から階段を離して回るっていう子供でしたって言ったことあった？
いや、ないです。集めて回るでしたもん。
集めてる、聞いてる。
聞いて回る。
一回もないでしょ、今の話でふっと思い出したんですけど、親からもそうやって聞いてたしっていうこともあった上で、聞いて回ったから、さっき言った通り、映画違うな、テレビ見ても違うな、特番見てもちゃうね、漫画見てもそうじゃないっていうふうに思うことっていうのは、話をたくさんすでに聞いていたからですとは何度も言ったことあります。でも僕、話したことってあんま
ないですね。話しまくってたとかないですね。
うん。死耳のトークライブでも言ったことがないと思う。で、事実上ね、子供ですから、修学旅行でやった覚えがあるんです。
ああ、
うん。うん。で、高校の時に、 あの友達が待つ、なんか面白い話ないかって言ってやったこともあります、うん、僕の部屋に集まって替え玉話の持ち寄りみたいな感じで話し合ったことも、あります、うんうん、大学の時だってある、うん、あの新耳のきっかけになったのは中山のところにの下宿に転がり込んで、うん、あの昼間学校行ってるけど夜中夜中を通して階段を語ると3日ぐらい続けてやって話一つもダブらへんっていうのに向こうが分かった階段はあるような気がするって完全否定派だったんで、うん、完全否定派やったから分かった階段はあるお化けおるんやなっていうふうに、いうようなところまでやったことがあるのがまあ、きっかけやったっていうのが、あったりするっていうとこですけど、でも友達に喋るっていう出力も大したことないじゃないですか。ね、でトップクラフトという風の谷のナウシカを作った会社の社員旅行で喋ったこともあります。で、こんなにことこまめになんか言えるっていうのって、喋った回数が少ないからですね。
ああ、そうですね。
うん、だから、出力をしてたくさんの人に知ってもらったっていうのは1990年の不走者場に書いた時が初めてなんですよ。で、それから8年後の1998年にメディアファクトリーから全10巻でスタートすることが最初から決まっていたので、こんなに長く続けるんだったら本がこういうことを本を書くためにこんな活動をしているっていうのを知ってもらおうというのでロフトプラスワンに掛け合ってトークライブをやらせてもらえませんかって で話がいっぱいあったからというのと、真夜中に聞いた方が面白いからっていう発想で割と早々に最初からじゃないんですけど割と早々にオールナイトのトークライブになるんですよ。でもそれって98年からスタートして1回か2回の最初のうちだけですぐにオールナイトにシフトするのでっていうとこですから、仮に98年とすると10歳から集めてる1970年のちょっとぐらい前から集め始めているので僕の怪談のトークの出力ってね、28年かかっててるんですよ。トークライブとしてちゃんとやり始めるのって、で当時怪談のオールナイトのトークライブをシリーズで やり始めたのって僕だけでした。新耳袋の怪談のトークライブっていうのがオールナイトのトークライブ、オールナイトで怪談をやるっていうのは多分1回か2回やった人はおるかもわかりませんけども、シリーズにしたのは僕が最初なのと同時に帯で怪談のトークライブを延々とやるっていうのも僕が多分最初やったと、思います。なんせ始めたら最後、以後、COVID-19 感染拡大するまでの20年間ずっと続けた、
うん、わ
け
ですから。
うん、で、ね、まあ、ゲストに厳しくみたいなことだとか、ユーザー投稿に厳しくというところですけど、20年間のトークライブで、オールナイトのね、リバイバルって、で、もう一度っていうことっていうのが、2、3回、とうっかり間違えて一遍話した話をもう一回やったっていうこの番組でもちょこちょこありますけど、そういうことを除いて同じ話をかけたことってないんですよ。意図的に同じ話をやるっていうことない、いわば鉄板はないんですよ。20年間全部別の話、これ聞いてる人に僕のね、ヘビーユーザーいっぱいいるので、また嘘をつきやがってっていうのがあったら多分投稿で来ると思います。お前しょっちゅう同じ話してるやんけみたいな、同じ話をかけないっていうのは当たり前です。その、例えば本の中に同じ話2回書いたら怒られます。
そらそうです。そ
らそう。原稿料、原稿水増ししてんやないで、みたいな。
あれみたいなね。
そうでしょ、うん、だから、なので毎回毎回取材して新しい話を、持ってくるわけですから、なんで同じ話もう一回かけないかんのっていうに、次から次へと溜まっていくやんか、っていうなるから、20年間別の話をやってるというよりも、いや、取材ずっとやってたら当たり前の話ですよね。でも、そもそものきっかけって今言った通り、1998年からスタートしてるので、集め始めてから、人に集まってもらって聞いてもらうっていうことをやるのに、28年かかってるので、出力がとっても大事だっていうの。出力の前に入力しておくことがとっても大事っていうのって、 こんなに喋ってるから子供の頃から喋ってるやろと思われがちなんですけど、そんなことないですよ。子供の頃トークライブ出てるわけでもないし、
そりゃそうです、
ラジオに呼ばれたわけでもないし、テレビで怪談博士のちびっこに登場みたいなことをやって出てたわけでもないですから、どこにも紹介されたことのないまま、つまり集めることが目的で話すことが目的じゃなかったんですよ。話さないと集まらないから、しょうがないから話すのであって、で相手がで、お前の好きな怪談ってどういう話のことを言ってんのっていう、そあまり、いや、そういうんじゃない、違います違います、あ、そんなんじゃないみたいな、いわゆる何々の呪いの話が聞きたいわけかって、あ、違います違います、あ、呪いなんてないしみたいな、子供の時にね、呪いなんて全、あ、そんなんないですからっていうふうに、人形に込められた呪いの話です、ああそれはほら、お菊人形から始まってるので、呪いに人形って込められないですよ、っていうに。呪いって人形に込められるもんだと思ってますみたいなことを、高校生に言う子供やったから、今もそれ変わってないですよ。ただ、声を大にして、メカニズムを解くのもどうかなと思うから、言わないだけで、でも、入力ってとってもで、人の話を聞こうよって、とっても大事なのと、いろんな話を聞くといろんな考え方と捉え方がある。どうやらね、現れてるものは同じようなもんやのに、この人生き霊って言うてあるとか、この人はお化けって言うてあるって、業界変化っていう人もいる、魑魅魍魎って言った人も、おった。で、人玉屋っていう人もおったって、まあ、ぶっちゃけ光が飛んでくんだけれども、それでもみんな、いや、どうして、あそこにその人玉が飛ぶっていう話を聞いて、いろんな人から聞いて回ったら、言ってる言葉がちゃう。あれはな、魑魅魍魎はな、集まってる途中やねんで。一個しか見てないだけで、あれはな、夜な夜ないっぱい集まってくんねんで。まあ、みたいなことが出たりだとかって言ったら、いや、あれはな、鶴瓶備中妖怪みたいなもんが飛んでるやと。鬼太郎で見たやろみたいなことを言う人もいればやから、言うてることバラバラやねんけども、同じこと言うてるみたいねんな、っていう話だったりするから、読み解き方とはっていうのは割と早いうちから気にしてたっていうふうに、どれが本当なんだろうと思ってたんですけどね。
その自分からも、見る目を養っとったんですよね。
で、割と出た答えが簡単で、どれも本当じゃないっていうふうに、その単語で名前をつけるから話がこじれるのであって、見たまんまのこと言ってくれる方がよっぽど助かると思うようになるんですよ。光った玉が、こう、どういうんやろ、風に逆らうかのように飛んでいくのがあってな、みたいなことを言われる方が納得いくわけ。
まあ、リアリティもありますしね。
まあ、イメージもしやすいですしね。
まあね、だって見たままなんだもん。それをね、これはこういうもんやっていう答えにして先にしてしまう。いわゆる答えが先っていうふうになると、話がややこしくなるっていうのも割と早々にっていうところですけど、すべて人様が教えてくれたんです。こうだよって教えてくれたんじゃなくて、話が合わへんということで、自分でこう納得する道筋をたどっていくわけですね。そう、階段を教えてくれる先生なんかおらへん。だから、新耳袋の90年度デビュー作に、ノルフィアたたりが入ってないって書けるわけですよ。
そうですよね。
人がそう思うのか、そういうふうに名付けるのはともかくとして、これが呪いです。さあどうぞって見れるものでもないし、これがたたりですっていうふうに、言葉はあっても見えへんやんっていうものだとか、本当にそんなふうになってるのっていう答えってわからないじゃない。そもそも分かったら成立せえへんやんかっていう考え方があるわけですよ。ただね、それはお墓に音をいたずらすればだとか、古墳に穴を掘って遊んだら、たたられるぞとか、呪われるがいいっていうふうに言う言葉が飛び交うかもわからんけれども、さ、脅してるんであって。ほん。で、それをやって、たたられた人おんのみたいな。で、ちゃんと、追っかけていくと、まあ確かに死んだ人もおったりしたりするっていうのはあったりすることには出会うんですよ。ただし、その一人一人がどうやって死んだのかっていうのが、実はあんまりはっきりせ
ない。曖昧なんですよね。
曖昧。その時期に、確かに不自然なように、死が重なったことというのはどうやらあるみたいなんですけれども、死因全部一緒でした？って言ったら、そうではないらしい。
まあ、因果関係は不明と、そういうことに、
うん、そう、ただ時期が重なると、そこに呪いやたたりを、人は見出すっていうのは、周りが見出してんねんから、そうだなと思うんだけれども、じゃあ、皆さん同じ原因で、例えば、皆さんそれぞれ、溺れて死んだんですかって、そんなことあるわけないやんか、みたいな。
そらそうですわ。
だよね。うん。今でいうところの、まあ、心筋梗塞といえばいいんですかね、うんうん、みんなぽっくり死んだんや、
うん、
今ない言葉ですけど、うんうん、ぽっくり死んだんや、心肺停止状態って今の言葉じゃないですか、
うんうん、
昔は心臓ショックだとか、うんうん、なんかそんないろんな言葉が飛び交ったけれども、つまり同じ原因で死んだんですかって言ったら違うと思うって。じゃあ不思議なシンクロニシティのような重なりがあったんですね、うんっていうとこだったりするから、気持ち割られることによって怪異が成立して、あるいは怪異だってそうなったのかもわからないっていうことがあるかもわからないけど、その時点では確かめようがなかったのでっていうのは、わからないんだからわからないで取っとけばええやんか、
うん、
等しくそういうことやったらいかんのやなっていうことだけ受け取っとけば、
大事なそこはそこですからね。
うん、ないかもわからんけど、あってからで遅いでしょ
う
っていう形で恐れて、そういうね、迷惑行為はやらないようにっていうふうに思うだけで、多分こと足りてたと思うんです。でもこれをね、あっさりとこういうことをやったらこんなふうにたたるねんでっていうのを、お墓や古墳を例えにするのは簡単ですけど、虫に例えてものを言う人ってまずいないと思うんですよ。でも等しく生きてるものということを考えておくべきだということを言うと、きれいごとでまとめてるじゃないかというとこですけど、これを大きな視点で見ると環境問題とつながるので、
うん、
そういう小さなものが当たり前のようにバタバタして死んでいく世の中で、まさか人間だけがど
う
のと生きていけるとは思うまいという考え方につなげやすいと思うんです、
うん、
虫が生きにくい世の中、虫が大量に死ぬ世の中、小魚が生きていけないような川や海がたくさん広がる中で、人間が生きていけるとは思いませんから。
まあそりゃそうですよね。
うん。その弱き者が死んでいくということというのの延長上に我々の死があるんだと思うと、小さな者の死を恐れるべきではないのかという考え方に、今はつなぎやすくなったんではないかなと思うんですよ。ね。北欧のグレタちゃんなんかに怒られてる方が、まだ救いがあるかもわからへんっていうね。うん、チコちゃんに叱られてる場合とちゃうねんでみたいな、グレタちゃんに叱られた方が俺はええと思うぞっていう世の中になってきてるかもわからないけれども、農家の人が虫の害を恐れるということよりも、虫ってちょっとかわいそうでね、見た目から言って虫の方が人から恐れられて嫌われて殺されてると僕は思うんですよ。
確かにそうですね。
うん、だから虫の害というのは置いといて、見たらすぐスリッパで叩かれる世界の人らのあっちの方が人間って怖いねんねと思ってると、思うので、
うん、
と言ってね、ムカデが絵の中に入ってきたらやっぱりペンチでパチンと取っちゃうわけですよ、うん、体を。それ危ないから、
うん。
うん。危険なものっていうのはやっぱり、生活圏から排除した方が、刺されたら大変だったりするので、
ね、
うん。スズメバチが家の中に入ってきて生き物の土砂を通っていかがなもんとかと思って、うん、やっぱ殺虫剤でガードしながらシューってやって、死んでいただかんことには、うん、出てってくれる分にはありがたいですけど。
うん、農家さんも害虫とか、やっぱ被害が大きいと本当ね、作物大変らしいですからね。
うん。うんうん、だから守るという観点から言うと、人間も生き物ですから、あがらう行動は取るべきだと思うので、何でもかんでも生き物尊重とは言ってるわけではないんですけど、必要最低限のことでバランスが取れてると思うんですっていうところだったりしますが、虫の害がありますかということ、等しく周りの人たちが思ってることって、虫って殺される一方だからっていうふうに思ってるからこそ、たたりがあるとか、害があるのではないかというふうに結びつけかったか、
結びつけてくるんちゃうか
と。安かったりするわけですから、虫に対する生命の注力っていうものを注いでないという見え方で一方でするのって、考え方としては、怖いと思うんです、うん、だから私しょっちゅう仕方ないから農薬で殺してるかもわからないけれどもだとか、子供頃いっぱい殺したかもわからんけれどもと思うかもわからないけども、たたることなどありませんからというとこですけれども、学ぶべきことは多かったりするんじゃないかなというふうに、 今の時点の考え方につなげた方がよろしいかと思うんです。
そうですね。
で、畜根比はあるけれども、昆虫の比はあるのかっていう考え方って、まあ、なるほどなと思ったりはするんです。
うん、
で、ね、いわゆる石に、あの、魂を、あの、沈めるために、あの、掘って建ててあるものですよね、畜根比。あの、畜産物の畜に、魂に、うん、あの、石碑の碑と書く、うん、あの、ことを、この方おっしゃってるはずなんですけれども、うん、針供養もあったりするぐらいですから、虫の供養だってどっかにあるのかもわからなかったりするんですけども、うん、あるとするんだったら、八三ぐらいじゃないですか、養蜂関係の人にとってみたら、うん、ね、あの、懸命に家を作って、懸命に子供を産んで、懸命にその子を育てて、うん、その子のご飯を懸命に運んで、貯めるだけ貯めた後、人間に上前跳ねられるんですよ。
そうですもんね。
お家壊されて、うん、ひどくないですか。
まあね、虫にしたって、まあ、食べるために殺してるから、そういう火を立てるんであって、虫の場合は害虫扱いですからね。
うん、だから感謝を込めて石碑立てるとするんだった
ら、うん、発想にならないんですよね、虫の場合は。
うん、
あ、そうなっちゃいますよね。
883ぐらいのもんかな。
まあ、でも今後ね、あの昆虫食のも増えていくと思うので、逆にまたそういう火ができることがあるかもしれないですね、今後の時代。
ちょっとしたブームですね。
あ、でもやっぱイナゴとかやっぱ
見られますからね。
イナガメとか売ってますよ、いっぱい、ね、
まあ、食材になりつつある、
袋に入って。
ちょっとあのね、あのお気になさってるんだな、あの調べ事するとよろしいと思うんですけども、あの虫によっては神様ぐらいな、あの扱いされるものを持ったりするんです、ムカデのように。
うん、
うん、山で、あの山市というか鉱山とかこうね、まあ、掘り物ってもんもんではなくて、金を掘るだとかっていう人たちにとって、ムカデは神様で旗印にまでなったことがあったりしますから、地域地方それぞれの人によって格が違うことがあったりするということも、一つ覚えておいた方がいいかなと思ったりします。はい、うん、小さきものとはいえ軽んじることなかれということを そのお題から読み解きたいと。
そうです、
ね、同じ命ですから。
そうですね。大
きさは一緒です。
美しい番組にしたわけでは決してないんですよ。はい。
さあ、それでは告知の方行きましょう。
はい。12月5日、我が大衆プロレス松山座2021年最終公演は12月5日の日曜日でございます。会場は大阪大東市のアクティブスクエア大東。メインイベントにダンプ松本さんをお迎えしまして、燃える最後の公演としたいと思いますので、料金や出演者の詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログやツイッター等々いろいろ出てきますので、ぜひ情報をゲットして、そしてこの松山勘十郎、動いて躍動してる本物に会いに来てください。それが一番嬉しいです。
はい、私は日月陽子は、ひらがな3つの点々の方の日月陽子で検索してください。あと3日後となりました。11月の20日、ラズリカフェリーで、朗読と歌のライブを予定しております。
はい。
11月の26日の金曜日22時からニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画をやるんですけど、実は10月の最終金曜日に、横澤さんの稽古場で、いわゆる幽霊の出る場所から生配信をやっています。その結果、他の、討論会みたいなことになってるんじゃないかと思うので、映像満載になっている予定です。11月の26日、ご期待ください。
はい。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。